everyone. Welcome to my channel. はい、今日のゲストはフランス在住のあきちゃんです。
はい、こんにちは。
あきちゃん、久しぶり。
結構長いね、会ってないの。
うん、長いね。コロナあったからね、会う予定やったけど会えなかったね。
あ、そうだ、そうだ、そうだ。
じゃあ今日はあきちゃんにいろいろ聞いていきたいと思います。まずあきちゃんに簡単な自己紹介お願いします。
東京出身で2016年から、フランスに移住して、今は仕事を見つけて働いてます。フランスで。
完結。フランス語は、
フランス語は、あの、着いた時、フランスに本当に到着した時はもうなんかボンジュールとメルシーしか言えないくらい本当に何も知らなくて、でも語学学校にちょこちょこ通ったりしながら独学で勉強もしつつ、徐々にコミュニケーションが取れるレベルに3年ぐらいかなかかって、その後は仕事見つけて、働く環境だから話さざるを得ない環境に持ち込んで強制的に伸ばすみたいな感じで、今は仕事もできるくらいのレベルにはやっと7年6年経ってなりました。
すごい。フランスに移住したきっかけは何やった？
きっかけは2015年くらいからフランス人の男性と付き合いをしてて、彼はフランスのストラスブールに住んでたので、遠距離で8ヶ月とか9ヶ月ぐらい遠距離恋愛みたいになってて、ちょこちょこ日本に起きてくれててけど大変だよなっていうことで、若気の至りだよね。若いからこその勢いもあって、ワーキングホリデーで最初1年行って、それが2016年でした。
あ、なるほど。じゃあワーキングホリデーのビザでまずフランスに移住して、でそこから1年後にはどうしたの？
その1年後がちょうど切れるのが1年後だったから、もともと数ヶ月とかちょっと前ぐらいに話し合いをして、まあ結婚しようかみたいな結構なんかビジネスライクだったから、そんなみんなが思うようなロマンチックな、あ、結婚してくださいみたいなのではなかったけど、まあまあそんな感じで結婚することになって、そうね、最初は1年間のビザ、結婚配偶者ビザみたいなのもらって、そこの後に1年後に更新で2年間の配偶者ビザになって、2020年にやっと滞在許可証10年がもらえた感じかな。
2020年から10年間はその滞在許可証でフランスに住んでいれる。
そう、そう、2030年までは一応いられる感じかな。更新がそう2030年になる感じ。
それまでの例えば英語で彼と会話してたと思うんやけど、こう英語はどうやって習得してた？
英語はもともと英語が好きで、英語こう外国語コースみたいなところに行きたくて、高校はなんか英語のそういう外国語コースがあるところに行って、大学が英なんだっけ、英文学科の専攻だったから、も割と英語はもともとずっと勉強してて、スピーキングはもうなんか最初は苦手だったけど、まあ、留学ホナミンと出会ったところそこでしてた時に、ちょうどなんかこうきっかけみたいな、話すのをなんかもっとオープンに話せるようになるきっかけにもなったから、それ以降は割と、話せる感じにはなってきて、文法とかはできてたから、そこからはもう本当頭の中で英語で考えるとかそういうちょこちょこしたことをして、彼ともずっと、もともと最初は英語でずっと話してたかな。
へ、うん、 じゃあ基本は彼とは英語で会話してで外出たらフランス語っていう感じ。
なんか彼の仕事も結構ヨーロッパ連合みたいなのに関係してるところで働いてるから、うん、なんか同僚もみんな外国人みたいなヨーロピアンの人が多くて、なんか友達と出かけようってなっても全員やっぱりみんなイングリッシュスピーカーだから私も必然的に英語で話すんだけど、なんか3年4年ぐらいフランスに来てからなってからはやっぱりもうちょっと話せないと本当に生活していけないっていうことで、まあ、なんかフランス語家ではフランス語だけで話してもらって、私もなるべくフランス語で話して、もう分かんない時に英語にスイッチみたいな感じの生活に途中で切り替えて、徐々にスピーキングもフランス語を慣れてきてみたいな感じかな。
もうじゃあ今はもう日常会話、ビジネスのフランス語も問題なく話せるっていう感じ。
なんか仕事もデパートとかでの、販売員ではなくて、サービスカウンターみたいなところで働いてるから、やっぱりクレームとかも来るし、そういうお客様に対応するくらいのレベルにはなったかなっていう感じかな。なんかどこまでっていうレベルは分からないんだけど、はっきりは、それくらいのレベルです。
初めてフランス来た時はどんな印象とかありましたか？
フランス来た時、なんか一回パリには行ったことがあったから、なんか印象が良くなくて、フランス人のなんかみんな冷たいって思ってた。それが第一印象で、パリに着いた時とかパリに行った時で、それから 3,4 年経ってからのフランスだったから、どんな感じなんだろうと思ったけど、なんか場所がスラスブールっていうところで、アルザス地方、ちょっと東部、フランスの東部なので、なんかね、第二次世界大戦の時に一時的にドイツだったりした時もあったぐらい、ちょっとこうなんかドイツの文化も混じってるようなところで、結構ちょっとドイツっぽい、結構キチキチした人が多くて、でなんかみんな結構英語喋ろうっていう風にしてくれたりとかしたから、なんか普通にちょっと最初は観光みたいな感じのよく周りしてた時とかは、なんかみんな優しいなって思って、なんかパリの人に比べちゃうと、なんかもうちょっとなんかこう田舎っていうか都心っていう感じではないからこそのなんか雰囲気みたいのがあって、街も可愛いし、なんか結構印象は良かったかもしれない。
そうストラスブールはもう何回かね、あきちゃんのお家泊まらせてもらって行ってるから可愛い街やなってあと名物料理もあったやん。
ある、そう、アルザス地方のなんかアルザス料理、ちょっとドイツの文化が入ってるからちょっとドイツっぽいけど、タルトフランベっていうなんかちょっとピザみたいな、薄いピザに基本はクリームベースでなんかチーズとかわーって乗ったやつ、すごい美味しい。
かわいいカフェ行ったよね。
美味しかったね、
美味しかった、美味しかった。
これもすごい人気のところかな。
あ、そっか。
そう、予約しないと入れない
、から。フランスでもそういうところあるんやね。
あるね。なんかやっぱり地元の人とかは知ってる、なんか美味しいところ、だからもう本当予約しないと入れないとか。ストラスブール、アルザスの料理の、あのレストランとかはやっぱり観光客の人にはすごい人気かな。ちょっとなんかシュクルトとかなんていうの、キャベツのなんかスペインの大豆みたいなやつとか、豚肉とふわっとなんか山のように盛られてるやつが一番なんか人気というか知られてるかな。
あ、そっか。それは食べてないかも。
なんかね、本当に信じられないほどヘビーだから一人で食べるとか本当に3人ぐらいでシェアするのがいいぐらいの料理の多さと重たさだからやめたんだよ、覚えてる、やめたの。
そ
うか違うのにそうって言って、
次回行った時はよろしく。
チェアしよう一緒に。
今はまだストラスブールにいる？
今はまだストラスブールです。
ね、それでアキちゃんもいろいろ経て、何年結婚してたのかな？
結婚は2017年だから、去年で5年、今年の4月で6年目。
あ、そっか。
7年目か。
うんうんうん。
になるところだった。
ですけど。
今はもう、去年の9月ぐらいから別居してます。
ね、新しい人生を歩んでいるっていうことで。別居に至るまでってこうフランスでの手続きとかやっぱ国際結婚になるからそれは大変やった。
あのね、別居は、そんなに手続きとかはなく、うん、とにかくなんか別居するこの日には絶対に出てくって決めた日があって、
うん、
その日までのなんか3週間2週間ぐらいは、うん、もうなんかとにかく今後どうしていくかみたいのを考えて、まず最初の1ヶ月とかはもうとりあえず住む場所がないとダメだし、
うん、
どうしようっていうのでお友達に相談して、
うん、
うちにおいでっていうことで今はその子のところに一緒に住ませてもらってて、
うん、
でそれ以外は別に特に何もしてない。なんかとりあえずもう持っていけるものだけ持って出てった感じだったからエッセンシャルなものだけね持って出てって、で、まあ、その今も友達のところに住んでる。その間は、うん、今までは最初の1ヶ月とかはちょっと気持ちの整理もしたかったから、
うん、
なんかまあアパートとか仕事とか徐々に探しつつ、
うん、
なんか自由にちょっと生活して、11月の中旬くらいに仕事が見つかって、そうそうそう、フランスの新店デパートで雇ってもらえたから、今はそこで働いてます。
おめでとう。
ありがとうございます。
その職探しって結構大変やった。
そうだね、簡単ではないかな。なんかでも経験があればとりあえずどうにかなるって感じかな。2020年の8月くらいから1年間くらい、アイルランドの会社のプライマークで、
うん、
販売員みたいなのしてて、でもなんか1年ぐらいはやっぱり経験、フランスでのこう仕事してましたっていう経験がないとやっぱり仕事とかはなんかもうあんまり選べなくなっちゃう。レストランとかだったらすぐ人手足りないから基本的に雇ってくれるけど、やっぱりちょっとハードワークだし、もともと日本でも販売員してたから販売員フランスでもしたいっていう場合とかは本当にフランス語力と経験それなりにして、でやっと見つかるかなぐらい。
どうですか、うん、今は本当にフランス人相手に仕事してて
なんか日本とはやっぱり違うかな。なんか日本だとなんかお客様がすごく大切でみたいなスタンスも常にいくからすごく丁寧な接客でっていう感じだけど、まあ、もちろん今のところも老舗だから結構やっぱりお客様とかもなんかこうなんだろうね、リッチな方が多いからちゃんと対応しないと、まあ、なんかねえ後から私に来るからクレームが、あの子は良くなかったとか気をつけてはいるけど、でもやっぱり普通のね、一般というか普通のお客様とかが多いから割合的にはそういう場合とかもやっぱすごいプッシュしてくる。あの返品とかも、
うん、
なんかこうじゃないとできませんよって言ってもなんかグワーッとくるから結構大変対応は。全然日本人みたいな、ああそうなんだみたいな感じでさーっと行ったりとかも絶対ない。とりあえずもうバトってからみたいな感じで来るからあっって感じ。多分たまに外国人っていうのはほらフランス語の発音で分かるから、
うん、
結構なんか なんだろうね、この子だったらプッシュすればいけるかもみたいに多分思われて、すっごいグワーってもうなんか見たことないぐらいの勢いで来る人とかいるけど、それはもうなんかこちらもちょっと強めに出ないと対応しきれないから、日本ではないような対応の仕方になるかな。そういうのはあります。
別居するとき一番ビザの心配、どうやったらフランスに入れるのかっていうのは、実際こう維持はできるものなの、別居しても。
ビザは、まあ、人に多分よるんだけど、例えばなんか私は多分ラッキーだったから、もともと多分ワンホリデーも来てて、その後すぐに切り替えて1年の配偶者ビザで、その後2年ももらってて、うん、っていうのがあるから、トータル4年最初にもいて、でそこからの滞在許可証だったから割と早くもらえて、今もらったビザその10年のでいられるようになってるけど、この10年の持ってる人であれば婚姻関係が4年かな、4年以上ある人だったらそのビザはキープしてフランスに住んでられるんだけど、婚姻関係が4年以内の場合はキープできない、どのビザも。日本に、例えば日本に帰んなきゃいけないとか、ビザを他の仕事してたらあのワーキングビザとかに変えてステイするとか多分できるけど、そうじゃない限りはあの多分帰んないと、離婚が成立したら帰んないといけない感じになると
思う。シビアなのね。もう日本に帰ろうとかそういう選択肢はある？
日本にたまにやっぱり帰りたい、帰って住みたいっては思う時はある。あのやっぱり家族もいるし、なんだろう、友達とかもやっぱり昔から知ってる友達で信頼してる友達とかはみんな日本にいるから、あとやっぱ日本語で仕事ができるっていうのもなんかね、母国語だからいいと、ね、あったもんし、そういうところとかやっぱ住みやすさとかは日本住みやすいって思う時も多いけど、多分こっちにやっぱり7年とか住んでるからこそ見えるなんかいい悪い部分、なんか日本の悪い部分というかあるし、そういうのと比べたりとか自分のこう性格とかと比べると、うん、やっぱりフランスの方が自分に合ってるのかもしれないって思って、とりあえず今はフランスにステイしていたいっていうのが希望というか求めてるもの、うん、で本当にもうどうしようもないってなったら日本帰るって思ってるかな今そんなところです
ね、選択肢があるのはいいよね。
うん、うん、
あきちゃんのおすすめのお料理屋さんとかご飯とかフランスでの大好きな味があれば教えてください。
あ、でもストラスブールだったらやっぱりちょっともうフナミンといったあのタルトフランベのお店、うん、あのビンシュタブっていう、まあ、2カ所あるけど、そのビンシュタブブログリっていうところが、まあ、もう絶対いつかもうフランス行ってストラスブール行くっていうならそこは絶対に行ってほしいところ。美味しい、本当に美味しい。それ以外でも本当フランス料理とかだったら割とすぐ見つかるけど、もうなんか幅広い、うん、なんかミシュランスターみたいな思ってるところとかもあるけど、それはなんか、うん、一箇所なんかね、オランジェリー公園っていうところがあるんだけど、ストラスブールにその中にあって、なんかすごいね、料理も美味しいし中も綺麗だから、本当お金いくら払ってでも食べたいっていうならそこはもう一枚行ってほしいかなクレープみたいなやつ、
ガレット、
ガレットだ、そう、あれとかも結構お家で作る人は多いかも、簡単だから。
そっかそっか、じゃあ普通に家庭料理として食べるんやね
うん、ブルターニュの人はもう誇りに思ってるものだから
今度はあきちゃんの今後について聞いてきたんやけど、今考えてる夢とか、うん、こうであってほしいなっていうのはあるかな。
まあ、でもステップアップしていきたいと思ってる。なんかその今の仕事とかでも一応今は、そのサービスカウンターのところにいるけど、なんかもうちょっとこう なんだろう、ポジション的にこうステップアップできたらいいなとも思うし、それに関わるなんか自分の今してる業務とかにも関係してるよう な, なんか勉強とかもできたらなんか嬉しいなと思う。なんか、ね、大学ではその英文学科だったけど、あんまり今やってることには全然リンクしてるわけじゃないから、なんかこう知識がもうちょっと増えたらなんか仕事ももうちょっとなんか効率的にできたりとか、もっとなんかこう仕組みが分かりそうだから、そういうとかなんかちょっと勉強してみたいかもって最近思い始めたところかな。語学とかもすごく好きだから、中国語とかあと韓国語スペイン語とかはなんかやってみたい言語。
もう今から取り組み始めないと
そう、手遅れになる時間かかるからね。言語は全てが本当勉強してから全てが新しい環境っていう感じだから、うん、まあ、なんかそれはそれで楽しいなと思いつつ、やっぱり今まで住んできた経験があるからちょっと慣れてるとこは慣れてるみたいな感じですかね、うんうんうん、
最後にあきちゃんからこのポッドキャストを聞いている皆さんにメッセージがあればお願いします。
はい、でもこれからフランスに行きたいなとか思ってる人とかは、まあ、なんだろう、私はもう急に決めたから急にこうねポンって行った感じだったので、フランス語は皆無みたいな感じだったけど、やっぱりそれなりになんかちょっと知ってる 語学力というのはあった方がやっぱりフランスは行きやすい。多分パリとかでも英語喋れる人が少ないから、フランス全土的に見てもやっぱりほぼ喋ろうとしてくれない感じの人が多くて、仕事するならフランス語できて当たり前っていうスタンスで来るから、やっぱりフランス語力はそれなりにあった方がフランスは生活しやすいかな。これからでもフランスで人と結婚しますっていう人とかは、多分あのコントラルマリアージュっていうのがあって、あの結婚の契約みたいな、それはしといた方が多分いい、自分を守るためにも。多分なんでかっていうと、それはなんか何もしないと全部 50-50 で、全て私物でも何でも全部 50%-50% で絶対分けなきゃいけないから、なんか自分のものは自分のもの、彼のものは彼のものみたいな風にできるのがこのコントラルマリアージュだから、しといた方がなんかちょっとある意味身を守る分にも楽いいし、結婚するときも楽っていうのは聞いてますだからなんかそういうのもちょっと踏まえて結婚するときとかも考えた方がいいかもしれない。
勇気はどこから来た？
分からない、まあ、なんかその時はもう本当にうわーってなりながらのなんか出国みたいだったから。でも若かったのはその時はもう23歳とか23、24とかで、本当に勢いみたいなので行っちゃったけど、うん、でもなんか自分の人生もどうにかなると思って行ってたから、自分の中でなんかフィアレスっていう英語の単語が常にあるから、とりあえず行ってダメならもう日本帰ってきたらいいじゃんっていう感覚でなんか飛び立つといいかもしれないって思います。もったいないよね、人生1回しかないし。
みんなにも届いたと思います。では、Thank you for listening!